ルカによる福音書14章を開いてください。ルカによる福音書の14章です。午後に一節ずつ見ていきますけれども、今朝は25節から27節にフォーカス、このそこに集中しますか。さて、大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは振り向いて彼らに言われた。私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも憎まないなら、私の弟子になることはできません。自分の十字架を追って私についてこない者は、私の弟子になることはできません、ということですね。大勢の群衆がイエス様と一緒に歩いていましたが、イエス様ははっきりと、家族をも憎み自分をも憎まなければ私の弟子になることはできず、自分の十字架を背負わないと私の弟子になることはできないと、かなり強烈なことをおっしゃっておられますけれども、これが実はイエス様が通られた道であって、通られる道なんですね。通られた道というのは、このご自身の家族が、肉の家族が、このカペナウムかなの方にまで来た時に、引き取りに来たんですね。もうイエス様ちょっとおかしくなっちゃったんじゃないかっていう、自分の息子がマリアが心配したかもしれません。で来て、でその時にですね、私の母とか妹とか兄弟とは誰でしょうか。神の言葉を聞いて、そしてそれを行っていくもの、それが私の母であり兄弟であり妹でありと、でこのようにイエス様がおっしゃったわけなんです。そして自分の十字架を背負わなければ私の弟子となる、これから十字架背負うんですね。なので私についてきたいのであれば、私が通った、これから通るところにあなたもそこの中に入っていくんですよという、まあ、こういうことなんですね。非常に多くの人が今来ているんです。フォロワーがたくさんついてるんです。まあ、この今の、時世でですね、フォロワーって言ったら、通じますね。何ですか？ツイッターですね。ツイッターでフォロワーという、そして、そのツイッターのアカウントを持っている人で、どれだけの人数のフォロワーがいるかどうかによって、成功か失敗かという物差しで測っていくわけですけれども、イエス様は全然喜んでおられませんでした。フォロワーがたくさんいても、振り向いて言われたとこう言ってますけれども、かなり厳しい表情をしていたのか、あるいは憐れむような表情、おそらくこっちじゃないかなと思うんですね。憐れむような表情で、彼らのことを思って、そして警告をしたんだと思うんですね。一言で言うと、今日のメッセージはね、覚悟は必要ですっていうことですね。覚悟は必要です。私たちはとても危険なミッションを果たすときに、しなければいけないことをするときに、リーダーがですね、隊員に、その自分の下にいる者たちに、このミッションに出ていく者は手を挙げなさいってこう言ったりするわけなんです。例えば消防隊員ですね、取りまとめているその隊員の長がですね、この火の手が上がった家から人を助け出さなければいけないというときに、そうですね、私も見たことありますけれども、このものすごいこう、いつもと違うぐらいの、ね、服を着るわけですよね。そして、水を放水するわけですね。この彼の体にもう水だらけにするわけです。そして行くわけですよね。で、そのような時にですね、この行くもの、行かなくてもいいんだよと、行くものは誰かというのに手を挙げさせるわけなんです。助け出して自分もやけどをし、最悪の場合は死んでしまうような時があるわけです。 でこれは戦争の時もそうで、戦闘があって、まあ、例えば仲間が敵に人質にさらわれたらですね、救出をする時に非常に危険なミッションの時に、じゃあ行く者は手を挙げなさいと、やはり行かなくていいんだよって、けれども行く者はっていう時に覚悟をして行くわけなんです。心の準備ができているものだけがその働きの中に従事することができるわけなんですね。で、聖書の中にもこれが出てきます。ギデオンです。あの勇士であるギデオン、相手側は13万5千人です。ミディアン人が陣営で 陣を作っていました。そしてイスラエル側は集まってきたものが合計で3万2千人だったんです。いかがですか。3万2千人です。相手は13万5千人です。当然負けます。ところが神はですね、真逆のことを言ったんです。誰でも恐れをのく者は帰り、ギルアデ山から離れよと、恐れる者は帰りなさいと言われたら、なんと2万2千人が恐れていました。13万5千人ですからね、恐れてたんです。恐れてるものはいらないよと。で、私たちの計算だと、いや恐れるものも使えなきゃ、使わなきゃダメじゃないかとなるんですけれども、神は恐れるものはいらないと。で、2万2千人がいなくなって1万人だけになったんです。ところがさらに神はハロデという泉ですね、これ ギルボア山、あギルアデじゃないな、これギルボアですね、ギルアデじゃない、ギルボア山だ、私がこれ書き間違えましたね。ギルボア山のこの麓にハロデの泉があるんですが、でそこから出てきている泉、私も行ったことあります。この泉は今でも出てます。2000年あの、3000年以上前の話なんですけど、今でも泉出てますよ。でそれでこう言ったんです、イエス様が、神様が、犬が舐めるように舌で水を舐めるものは残らず別にせよ、また飲むために膝をつくものもすべてそうせよと。わかります。この水が流れているところに、まあ、犬が口で流れ、そのまま口を水につけると、ね、そのものと、あとはひざまずいて水を飲むものを分けなさいと。だからそれ以外のものってのはどういうものですか。膝もつかずにその水を飲んでいくものです。で残ったのは、だから口で、こう書いてますね、手で口に水を運んですすったものの数が300人であったなんです。13万5千人に対して残ったのは300人です。でなんで神がそうされたかと言ったら、水を飲んでいる間にも敵が来るかもしれないわけです。だから敵がいつでも来てもおかしくないという目を、このなんか目を覚ましてるっていうか、用心している状態でなければ兵士として役に立たないんですね。なのでそうやって襟分けたわけなんです。そこで大勢ついてきているこの群衆に対して26節ですね、見てください。もう一度読みしますよ。私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも憎まないなら私の弟子になることはできません。憎むという言葉を使っているんですね。イエス様が感情を込めてに家族を憎めなんていうことは言っていないことは明瞭です。明らかです。今火曜日の平日礼拝では三条の水訓をやってますけれども、隣人を愛し敵を憎めとあなた方は聞いてます、しかし私は言います、敵を愛しなさいなんです、ね、そして 祈りなさいと敵のためにと。でイエス様がそのようなことを言うはずがない。そして、家族を憎めと言っていますけれども、ここでイエス様は十字架につけられていた時ですよ、そこにマリアがいたんですね。で会話ができるぐらい近いところにいたんです。そしてヨハネがそばにいて、使徒ヨハネが、で、それがあなたの母ですと。そしてマリアに対してはこれがあなたの息子ですと。つまりこのイエス様が、死なれて3日目に蘇りますけれども、40日後に天に上げられる、昇天されるわけですよね。その後にそのお母さんを面倒を見る人がいなくなるわけです。なのでヨハネにその面倒を、この、扶養介護ですね、それをしていくように託したわけなんです。イエス様は憎みなさいという話をして、いわゆるいるんじゃないんですね。これがなんですかね、そのまま取っているのがカルト宗教というか、なんか家族もどこに行ってるか分からなくなるっていうね、そういうことが起こるわけですけれども、そうではない。むしろですね、これからじっくりと話しますが、むしろ家族こそが地上において非常に大事な結びつきだからこそ、イエス様を第一に愛して生きていくということで、その選択をするときに、しなければいけない決断というものがあるんだということなんです。家族についてこれから話していきます。まずはね、ここから話していきます。今の時代がですね、ところで先ほどね、マラナタって何ですかって聞かれて、主は来てくださいってこう言ってですね、これ第一コリントの、15章に書いてあるんですけれども、16章ですね、最後のところに書いてますが、主を愛さない者はみんな呪われよ、主を来てくださいって、これね16章22節ですね。主が来てくださいという、挨拶を初代教会はしていました。挨拶の時に主を来てくださいというふうに挨拶したんです。すごいですね、今の教会とかなり変わってます。いや、主をあんま来ないでくださいとまで言う人もいますよねまだ救われる人がいないってね。こういう先週も話したんですけれども、何か教会で間違ってるなって思うことすごくたくさんあって、僕はすごく違和感を感じるものがあって、それはね、自分で人を救うかのような議論になっちゃうんですよ、うん、根っこがね、なんかね、僕たちが頑張んないと救われないって話になって、救うの誰ですか、救い主って誰ですか、イエス様でしょ、神でしょ、うん、だから そこでなんか遅らせてくださいっていうのはおかしな話なんですよ。私たちは私たちの愛する方が来てくださることを喜ぶんですよね。花嫁、花婿が来ることを、周りの人のことを考えて、ちょっと遅らせてほしいなんて言わないでしょ。いい意味で自己中ですよ。花婿と会うことが一番でしょ。で、ちょっと話がずれちゃったんですけれども、終わりの日に近いんだっていうことなんです。宣伝するわけじゃないんですが、でも、僕あんまり宣伝したくないので、話さないんですね。ずっと話してないんですが、一応本出してます。はるか昔に、何だっけ、2001年ぐらいかな、2002年ぐらいかに、聖書予言の旅っていう本を出してます。でこれ聖書全体からこの予言を見てって、そしてイエス様が戻ってこられることをこう眺めてってるですね、本なんですが、終わりの日です。で終わりの日の特徴をパウロは第二テモテの3章で話してるんですね。最初の1節から5節あたりまでに話してるんですけども、2節から4節を読みしますよ。その時に人々は自分だけを愛し、金銭を愛し、大言壮語し、高ぶり、神を冒涜し、良心に従わず、恩知らずで汚れたものになります。また情け知らずで、人と和解せず、抽象し、自制できず、 粗野で善を好まないものとなり、人を裏切り、向こう水で思い上がり、神よりも快楽を愛するものになりと、こういうふうに。でここにまあいろんなこのものがあって、まずはね、自己中っていうか自己愛なんですね。自分を愛するっていう話なんです。でそこがもう根本にあります。キリスト教の歴史がですね、本当に人は神の形に作られたものであるということで、人権とかですね、いろんなものがこう作られて、もう昔では考え、今では考えられないようなことは昔は平気で行っていたものを行ってませんよね。本当にこの人が尊厳があるという、これは素晴らしいことなんですが、神を退けちゃったんですよ。で神を退けるとどうなるかって言ったら、この自己愛になってるんです。もうこれが暴走してます、膨張してます。まあ、簡単に言うと分かりやすくて、モンスターですよ。だからいろいろ言うでしょ今、モンスターペレント、ペアリントというのはね、カタカナが多いよね今ね。モンスターペアリント、あとはモンスターカスタマーね、分かります。まあ、お客様は神様ですって言ってる時代はまだ良かったよね。まだ良かったですよ。今はね、その本当に自分が神様だと思っちゃったんですよね。もう何言ってもいいって思ってます。でこれ自己愛があります。でその自己愛によって良心に従わないとか、人と和解しないと、抽象するとか、自制が効かないとか、こういう時代になっていると、そういう時代が困難な時代だとこう言ってるんですね。パウロはエペソ人への手紙の3章の15節でこう言ってます。天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである御父の前に祈りますと。で祈り始めるんですが、すごいことを言ってるなって私びっくりしたんですね。すべて家族という呼び名がある中での元というのが私たちの父なる神なんだっていうことなんです。天と地にあるすべての家族ですよ。だから地だけじゃなくてね、天まで言ってんだよ ね。でその家族のこの言われているものの中でのすべての元なんです。で日本語の中にはあまりその呼び名っていうのがね、じゃ乏しいなって思う時があります。まあ、自分自身もなんかその足りないなって思う、欠けてるなって思うのがあるんですが、まあ、中東では今でもですね、血縁関係がないのに、まあ、年上の人が若い人に我が子よって言います。でこれね、イエス様ももう一個使っても我が娘よとかね、我が息子、我が子よ。でこれね、新改訳だとなんか言い換えられてたりするんですよ、直訳にしないでね。だからって新改訳悪い訳だって思わないでください。他の訳もそうですけれども、分かりやすく言ったら言い換えてるんですけども、我が子よ、我が娘よとかですね、あとイスラエルの子らとかね。でこのようにこの家族関係で話してるんです。で例えばお隣の韓国でもですね、少し知り合いになるとですね、若い人たちでも、いや若い人たちこそが、例えば若い女の子が年上の男性に何て言いますかね、オッパーって言うんだよね、オッパー。でそして年上の女性にお兄って、ね、こう言うんですよ。でこれお兄さんお姉さんって言ってるんです。知り合いになるとこう言って、もうそこで家族の関係が結ばれている、絆が結ばれているかのように話している。つまり私たちは家族のようなつながりを持っているんだということを、この文化というかいろんなものを通して見ることができるわけで、もちろん御霊によって、神の霊によって新しく生まれた者たちは神の家族と言われているわけです。 私たちは家族と言われ、イスラエルも神の家族で、イスラエル民族が神の家族になっていた、家だと言われていて、私たちも家だと言われている。それでね、先ほど前置きは長かったんですが、今の時代、世の終わりの悲惨というのはこの意識が取られていることなんですよ。全てが個々一人、自分、自己愛によって、で個々の集団がより集まっている共同体だから、例えば SNS の話を、さっきツイッターの話をしたけれども、フォロワーがたくさんついてるって、一人一人がただね、こう集まってきて、そしてなんとなくこうなんか一緒になっているみたいな感じで、そこには何かつながりというのがないんですよね。最終的に何かその人が困っている時とか苦しんでいる時に、じゃあ寄り添おうとかっていう、その最終的にじゃあ誰なんだっていう時に、例えば法と息子にも見えるようにお父さんとかお母さんじゃないですか。あの家族ですよ。家族を頼るじゃないですか。例えば自分が破産状態になってもう何もなくなった時に、どこ行く？親戚頼るでしょ。でそういうつながりですね。だから何か気に食わないことあるとですね、ここにはいられないって言ってね、別の集まり探したりするんですよ。これショッピングじゃないんですよ。家族でしょ。ショッピングしてるわけじゃない。そういったつながりというものがあるからこそ、私たちは互いに仕えていく、責任関係を持っていくですね、ことができるわけなんです。でパウロはこの家族をすごい強調していまして、第一テモテの5章の8節で、もしも親族、特に自分の家族を世話しない人がいるなら、その人は信仰を否定しているのであって、不信者よりも劣っているのですと。すごい強い言葉言ってますね。不信者よりも劣っているって言ってるんですよ。このだからね、この家族を憎みなさいってこの言ってるイエス様の言葉は全然正反対だっていうね、ことも今永遠と話してるんですけども、あのパウロは本当に家族っていうのは神から来ていることを明確に言っています。だからイエス様の憎むというのは、むしろ家族がそれだけ大事で愛されている存在だからこそ話使っている言葉なんです。普通に考えたら家族は第一なんです。というか第一なんです。イエス、父なる神ご自身がこう言われました。父なる神というかイエス様ご自身です。ごめんなさい。ヨハネの3章16節。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。で私たちは自分の方だけを考えてしまいがちですが、神ご自身がその家族を憎むという声、ここで言ってるイエス様の憎むという声を行ってくださったの。一人子ですよ。一人子を私たちが滅ぶことを望まないがゆえにお与えになったんです。どうやって？生贄としてお与えになったんです。罪の供え物として、神に呪われて見捨てられるものとしてお与えになったんです。どれほど神の心が引き裂かれたことでしょうか。しかし私たちを愛するがゆえに、その決断を神の中で行われたわけなんです。イエス様がここで憎むというのはこの話なんですね。でそして一人一人が神によって生まれたものを、一人一人がですよ、今度はこの神との関係ですね、つながりです。それは地上の家族をも超えていてですね、そしてその神を愛するゆえに 神を愛する、愛してるんですよ。それは地上の家族にとって変わるものではないっていうことなんです。その地上の家族一人一人もその命を与えた神と結ばれていかなければいけないっていう話なんです。でこれが憎むという意味なんです。ここで言ってる激しい葛藤があります。内なる葛藤です。家族が大事だからこそ持っている葛藤です。その中で大事だけれどもイエス様についていくことを選び取る、神の真理を選び取るという、その退けるその行為の中に憎むという言葉を使っています。で他にこういう言い方をしている箇所があって、それがねマラキ書の中に、私はヤコブを愛し、そしてエサウを憎むと言ってるんです。でここでエサウをこの野郎みんなんてで嫌いだと言ってるんじゃなくて、お兄さんなんです。エサウは長子の権利というのが聖書には書いてあります。長子の権利というのは初めに生まれた男がですね、息子がこの父からのものを受け継ぐと2倍の分け前を受け取るというもので、これまあ結局エサウがね一杯の、なんかスープと引き換えにね、このないがしろにしたんですけれども、でヤコブを愛するがゆえにですね、その本来ならばエサウに受け継がなければ受け継がせなければいけないものをヤコブに与えたというこの決断を憎むという、退けることをね憎むっていう言葉を使ったんです。アブラハムがイサクをモリア山で捧げる時もこの行為を行ったんです。あなたの愛する一人をイサクを全焼の生贄として捧げなさいって言ったんです。でアブラハムね、どれだけ待ちました、このイサクのために。これ自分の子が生まれる、このサラからの生まれるために100年待ったっていうか、まあ、結婚してからだからもっと短いですけども、100歳の時に生まれてるんです、ね、で70歳の時かな、この外出てったの、この、サラと結婚したのいつだったっけ、70歳忘れたけども、結婚したのいつだっけ、もっと前かな、書いてないか、ありがとう。バイブルクイズでなんか僕もなんかそこで今ちょっとちょんと待って、出てったのが70歳だからね、あそこのウルの町を。でもね、ずっと不妊で生まれなかったんですよ。途中で我慢ができなくなったサラの方がハガルを与えて、それでイシュマイルが生まれたんだけど、イシュマイルじゃないって神様言ったんです。でようやく生まれたんです。90歳のサラ、100歳のアブラハムです。どれだけ溺愛してるか、寵愛してるか。でも捧げなさいって言ったんです、神様。で彼を疑いなく従いました。で実はヘブル書の11章を見ると、あることが彼の心の中に起こってて、自分はイサクを取り戻せると、殺した後にも、とほふった後にも。これキリストの方だって書いてあるんですね。キリストは蘇るっていう信仰なんです。で森屋さん連れてって、でナイフを持って、そのイサクをこの薪の上に、でイサクの方もね信仰を持ってました。神に従ったんです。だってその時には結構のお兄さんになってますよ。で100歳のおじいちゃんでしょ。で100歳のおじいちゃんなんかね、もうね10代のねもう高校生ぐらいになったらもうぶん殴って殺せますよ。殺すっていうかやっつけますよ。抵抗すれば抵抗簡単にできたのに、自ら従ったんです。そしてその薪の上に乗っかって、そしてアブラハムがこの刀を下ろした時にやめなさいと主の使いがやってきて止めたんです。この時も憎むということを行いました。自分の愛する息子ではなくて神を恐れる、神の言うことを聞き従う、そういうことを行ったわけなんです。なのでイエス様の弟子になるということ、またイエス様を信じて生きていくということは、一番この地上の中で大事にしている愛 以上の愛の関係の中に入るんだよ。一人子イエス様を与えてくださり、自分のために、自分に永遠の命を与えるために、この来てくださったこのイエス様に従っていくということは、自分の例え家族がそれに反対したとしてもですね、また今までのものを全部変えなきゃいけなかったにしても、それでも私はイエス様を信じます、イエス様に従います、イエス様に人生を明け渡しますということです。そして自分、さらに自分の命までも憎まないならってね、でこれも表面的に読んだらなんか自殺願望でもね言ってるからよね、自分の命を憎む、じゃあみんなでね自殺しましょうって、これカルトにいたんですよ昔アメリカで、全員死んじゃったんだよね。もちろんそうではありません。イエス様はこれ言われてるのは、イエス様は父なる神の御心に従うためにゲッセマネの園で、まあ、祈られましたね、あの杯を過ぎ去らせてくださいと、でもあなたが願われる通りにしてくださいと、でこれが、まあ、ある意味で命を憎むっていう意味だと思います。もうすでにねイエス様は弟子たちのお語りになったのを覚えてますか。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うのですと、まあ、ここに関わる話ですけれども、私たちは、人間はもう本当に当たり前のように生存本能があります。自分のしているあらゆる行動というのは生き残るためにやっていると言っても過言ではありません。もちろん方向性を誤って行っていることはたくさんあるんですよ。でも自分を何とか生かしていくためにという方法としてそれを行っていくんですね。で、それに反するかのように自分の命を憎むと言ってるんです。で、これは嫌いだと言ってるのでは全然ありません。自分が好きになれないとかって言ってる時にしばしば本当に自分のことが大好きっていうことがあります。パウロがエペソの5章の29節で、未だかつて自分の身を憎んだ人はいません、むしろそれを養い育てますって言ってるんです。自分のことが嫌い、憎んでいる、でこう言ってる時に、まあ、鏡を見てね、私はブスだ、憎んでますとかって言ってる時に、だったらそのままの方がいいじゃないって、そんなに嫌いだったらブスのままの方がいいじゃないって、ちょっとね辛辣な言い方しちゃって申し訳なかったけれども、簡単に言うと、まだね綺麗になってほしいなっていう自分のね願望があるんですよ。願望が、愛してるんですよ自分を。やっぱり自分が愛してるっていう前提での話なんです、そういう心理的な話っていうのは。今そういう話をしてるんじゃなくて、あとね、もっとごめんなさいね、過激な話をすると、自殺でさえ自分を愛してます。自分というメンツを保つための手段として自分の命を取るんだけど、本当に自分が憎かったら、絶望してたら、自殺する気にもならないほど絶望してますよ。自分の命を憎むとは、自分のあらゆる可能性に死ぬことです。自分に何かいいものがあるとか、救われたいとか、何かというものがもうないとみなすことなんです。そして神がご自分の命をお捧げになった、自分の命を憎んだんですよね。神ご自身が自分の命を憎まれました、キリストにあって、御子にあって、そしてその恵みに出会って、その恵みに出会ってですよ、とんでもない愛です。だから私もその恵みに応答しますと。先ほど読んだ詩編の箇所、あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美します。命にもあなたの恵みは勝ってます、私の命にも。だから例えば命を捨てなければいけない、文字通りね、そういうことも起こるかもしれない。殉教と言いますが、それは信仰のゆえに命を捨てる、 でも勝るゆえに私の唇はあなたを賛美しますと。でね、これ戦いなんですよ。この群衆、先ほどあったじゃないですか、群衆で、そうなってしまうか弟子になるかっていうのはものすごい熾烈な戦いです。うちにおける葛藤です。なぜかというと、あまりにも自分の命を救うことができるものに満ちてるんです。日々の糧を与えてくださいってね、祈りなさいってイエス様言われたけども、祈んなくたって与えられるんですよ、私たちの生活で。祈ってる人どれだけいるか、この世界、また日本で。わずかだけどちゃんと日々生きられてるじゃないですか。本当今孤独死ってあるはあるんですが、珍しいですよね、その差し迫った状況。わからないです。病気になりました。で、他の国の人で私たちの友人がね、いてね、その人、彼女は言ったんですよ。で、彼女自身も腎臓が悪くて死んじゃったんですけども、けれども日本で親戚で家族でこっちにいる人がいて、日本の健康保険制度ですね、生きながらえるんですよ、簡単に。外国人も含めて。で、こう言いました。日本では死ぬのも難しいって。これ事実なんです。もちろんいろいろ大変なところありますよ、この一つ一つ細かいこと見たら、ここを直さなきゃいけない、あそこを直さなきゃいけないって。でもかなり安価に、そのかなりの技術の医療技術で、それ受けることはできるんですよ。だから神を信じなくても、癒しを祈らなくても生きられるんだよね。あと、神の家族ですってさっき言いましたが、たくさんサークルあるじゃん。オフ会とか言ってね、SNS でこうあるじゃないですか、オフ会。いくらでも楽しみあるんですよ。神がなくてもやっていけるんですね。もう空気のように満ち溢れてます。にもかかわらず、イエス様が私の命です。なんかあるじゃない、このアイドルでさ、もうこの子が私の命、ね、なんか命とかなんだかってやるじゃない。やんのかな、わかんない、僕古いかな、僕。イエス様が命なんですよ。憎むっていう声がだから必要になってくるんです、自分の命を憎むっていう声が。で、次に27節を見ていきます。自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできませんとイエス様が言われました。で、ここで十字架という言葉ね、どうしてもね、私たち人間というのは、これも心理学的な話をするんだけども、まあ、心理学というか認識学というか分かんないけどもね、擦り込みがあるんですね。で、これをこういうものだっていうのを思っちゃってるんです。まあ、さっきもこう礼拝が始まるずっと前にこう話しててね、このペリーがどっちから来たかっていうので、僕ずっと太平洋から来てたって思ったんだけど、よく考えたら、いや全然違う、それ大間違いで、逆方向から来てるんですね。アメリカという家でもね、逆方向から来てる。で、最初に到着したのが沖縄で、それからこう次ってこう、そういうなんかちょっと予定的な話したんですけれども、でも刷り込みがあるんだよね。アメリカからだったらそれはカリフォルニアからでしょって思っちゃうんですよ。もうそうじゃない時代があるわけですよ。で、十字架っていうのも似てて、あまりにも刷り込みがあります。で、十字架っていうのは実はシンボルになったのが、教会が公認してからなんです。313年にミラノ勅令で宗教が公認されたんです。 それ以降にビザンチンという、ね、このビザンチン朝が始まって国境になった時のシンボルが十字架で、それまでは暗号、落書きの暗号だったの。イクサスってこの魚とかね、暗号で生きてたんです。でその時以来ですね、十字架というのは教会の教会道のにつけるものになったんです。十字軍なんて言ったらもうこれは殺人とか、なんていわゆる残酷なね、あっちだとこの例えば赤十字っていうのは、赤なんだっけ、なんだか月社とかって言って、ムスリムの国ではね、イスラムの国ではこうで、ユダヤ教も使ってないんですよ。なぜかしたら十字軍の十字思い出す。そして今はどうですか、日本ではもうこれはファッションですよね。ファッション、そうでしょ、こうつけて、こっちにもイヤリングでもネックレスでも、だからこれこびりついてます。なのでこれから実際に聞いてる人がどう見たかお話しますですか。ローマは、ローマの時代ですよ、パクスロマーナ、パクスっていうのは平和という意味です。でロマーナはローマ、ローマの平和って意味です。でそれまではね、戦争がずっと起こってたんです。もう国と国とか民族と民族の戦争がどんどんって、ローマ軍が強かった。もう祭壇機にかけるようにね、こうものをね、もうどんどんもうこの相手の軍をね、攻め取って、もう征服してってですね、それで勝ち取った。で最後はね、内ゲバですよ、内部抗争ですよね。でそれでアウグストゥスですよ、アウグストゥス。で彼が最終的に独裁官になって、そして皇帝になったんです。ローマ帝国になりました。それまではローマ共和国とかね、だけど帝国になったんです。でそれから、日本でいうと徳川幕府ですよ、太平の時代です。で参勤交代とかやって、その前に豊臣秀吉が刀狩りしたでしょ。だから争う人がいなくなったんですよ。で平和なんです。でも一つだけやっちゃいけないことがあったんです。反逆すること、反逆罪が極刑だったんです。絶対にそれだけやったらもうあなたはですよということを表すために、これだけじゃなくて公開処刑にしたんです。公開処刑でも、その北朝鮮だとね、これ公開処刑って言ったら銃殺でバババババって撃ったりするじゃないですか。それもひどいよね。もっとひどかったの、ローマ時代は。大通りに、そして人がこう見ることができるように、あんまり高くしないで、でじっくりと徐々に苦しんで死んでいくように見せてたんです。で死んだ後もしばらくかけといてるんです。臭いのもプンプンなんか肺炎とか来てウジとかなってる時もそのままで、それから下ろすんですよ。イエスの場合は特別に違った、イエス特別な神のね、計らいがあって、もうすでに死んで、そしてすぐに葬られましたけれども、それが十字架なんですね。十字架を背負うということは、その前にごめんなさい、だからユダヤ人たちはメシアを信じて救い主を求めた時に、このローマから救われることを願ったんです。このひどいことをする、例えば今キム・ジョン、総書記でいいのかな、呼び名忘れたけども、キム・ジョン、みんなが願っているのが彼が失脚しますように、こう祈ったりするじゃないですか。だからローマが潰れるように祈ったんです。それで全部が回ってました。でローマに加担するやつなんかもう死ぬべきだ、それが主税人だったんです。熱心党は主税人にも殺していくっていうか、ね、でそういうことをしていた。でそういう救い主を求めてたんです。だから十字架をから解放されるための救いだったんです。はい、ここまで話しました。これがローマ、当時のユダヤ人が見てたんです。その群衆に対して 自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできませんって言ったんです。真逆を話してたんですよ。真逆を。意味わかります？十字架こそが一番憎しんでるものです。それを追ってこなければ私の弟子になることはできないと逆のことを言ったんです。なぜか、これからお話します。なぜかですか、ね、ここまで来ましたね。いいですか。次に、なぜか世にある権威、世俗の権威は神から来ていることをイエス様は知ってたんです。イエス様がポンティオピラトの前に連れてこられたときに、ピラトがイエス様に言ったんですね。私に話さないのか、私にはあなたを釈放する権威があり、十字架につける権威もあることを知らないのか。でイエス様は答えられました。上から与えられなければあなたには私に対して何の権威もありません。ですから私はあなたに行き渡したものにもっと大きな罪があるんです。余裕があったんです。ピラトは焦ってました。でピラトはちょっと脅したんです。私にあなたに釈放する権威が与えられているし、十字架につける権威も与えられる、ものすごいとてつもない大きな権威が与えられているんだけど、分かっているのかって言った時に、上から与えられるものでなければ権威というのはないんですよと。私の父が与える権威でなかったら権威なんかないんですよと。イエス様は余裕があったんです。このピラトを権威を与えているのは神なんだから、私のお父さんだから、そのお父さんの御心に従っているんだから、だからで、あなたにそういうふうに仕掛けている人の方にもっと大きな罪があるけど、あなたも罪があるからねっていうことを、まあ、ちょっと逆脅しっていうか、逆におっしゃっているわけなんですね。余裕があったんです。だからどんなに権威を振る舞おうとしても、父から出ているものだから私は従うだけだと。ローマの13章の一節に、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからです、ということで、服従する自由が与えられたんです。今まではね、この野郎ローマだ、ちょっと戦ってるって感じ、のだってこれ全部神がしてるんだから、どうぞ。この服従する権威なんです。なのでですか、私たちはに置かれている状況、自分の周りにあるものがどんなに不快であっても、それに対して恨みや怒りや憎みを抱くような内容であっても、主にあって行われていることだとして、余裕を持って受け入れることができるし、そして神がこの御心としているものに従うことができる自由が与えられているんですよ。でこの従いなさいという言葉が聖書に、これもっとはっきり言うと服従しなさいというふうに訳した方がいいんですね。英語ではサブミットって言うんですけども、エペソ書には5章の22節に、キリストを恐れて互いに従い合いなさいってあって、そして続けて23節に、妻たちを主に従うように自分の夫に従いなさいって言ってるんです。夫に従いなさいってだけ言うとね、なんだこの、もう私の旦那はもういろんな、もう全然できてないとかってなるでしょ。でも主に従うようにっていう間にポーンと主に従うようにって書いてあるんです。この夫を置いたのは私の主イエス様なんだと。だからその夫がどうだかって関係ないですね。でもっとペテルの方はもっとすごくて、神の言葉に従わない夫に対して無言の振る舞いによって、そしてその夫を勝ち取ることができるっていうような話をしてるんですよ。で戻るとこのエペソですね、この子供たちにこう言ってます。子供たちを主にあって自分の両親に従いなさいと。両親に従うったって、両親だってとんでも両親いるわけですよ。嫌だなって思ったりとか、でも主にあってって書いてあるんです。この両親も私主が与えた両親なんだと。 自由になるんです。そして次に主人と奴隷と主人の話があるんだけど、奴隷たちをキリストに従うように恐れおののいて、真心から地上の主人に従いなさいって言ってるんです。真心からです。この上司嫌だなとかね、このお昼になるとなんかもう上司の悪口大会とかって、私がバイトしてた時はそうだったんですけど、どうなんでしょうね今職場で。なんかお昼とかその自由な時間になると、その上司が立ち上がるとなんか雰囲気がまたガラッと変わるとかね、なんか分かんないですけどね。真心からっつってんですよ。なんでその上司を置いたのは誰ですか？イエス様の主なんですよ。で、今パウロでしょ。パウロだけじゃないの。もう使徒はね、使徒は一貫してる。使徒の教え、ペテロは迫害を受けているキリスト者に王を敬いって話をしてるんです。第一ペテロの2章の13節から15節。人が立てた全ての制度に死ぬゆえに従いなさい。それが主権者である王であっても、あるいは悪を行う者を罰して善を行う者を褒めるために、王から使わされた総督であっても従いなさい。善を行って愚かな者たちの無知な発言を封じることは神の御心だからです。だから伝道になるっていうんだよね、従うのは。このもしかしたら神の向くかもしれない、その人たちが愚かな発言をこの封じるために、むしろ従って敬っていきなさいって言うんですよ。全然違うでしょ、ね、反抗した方がいいじゃない。反政府運動を起こしてゲリラになってね、従えって言ってんだよ。歴史を見てもユダヤ人はローマに反抗して潰されて世界に散りました。クリスチャンは従ったんです。だから潰しようがなくなっちゃったんですよ、ローマが。どんなに迫害しても、でローマがひっくり返っちゃったんですよ。皇帝がキリスト教徒になっちゃったんです。こうやってクリスチャンは勝っていく、勝利していくんですね。ヨハネも同じだったんです。第一の手紙で、神を知ってると言いながらその命令を守らない者は偽り者であり、その人のうちには真理はありませんって。その命令というのはね、兄弟を愛するって話なんです。兄弟愛してなかったら、憎んでたら、神を知ってないし神から生まれてもいないって言ってるんです。強烈ですよね。で、いや、嫌になる時ありますよ、同じ仲間でもクリスチャンでも。で、そういうなんか、あ、これはいけないんだって分かってるっていう時はいいんですよ。それはそういう話を今ヨハネはしてるんじゃなくて、これでいいんだって居直ったりとか、または正しいんだと。で、実際にそうやって彼らから出てったグノーシス主義の人たちなんですけど、出てた人たちいるんですよ。これ異端ですよ、ね、そういう教え、兄弟を憎んでもいいっていう教えですよ、ね、でこれは違うよと。だからその兄弟を置いたのも神なんです。一貫してるんですね。従う、十字架の道ということであります。なのでこれかなっていうんですね。これ十字架の道をね、知るのは有名な言葉、箴言の3章の5節から8節。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされる。自分を知恵あるものと考えるな。主を恐れ悪から遠ざかれ、それはあなたの体に癒しとなり、あなたの骨に潤いとなる。頭の中では絶対おかしいって思うものも、主を恐れてそれに頼るなと、自分の知恵に頼るなと。そしてそれに従ったら、神の言われることに従っていったら、結局体に癒しが来る、骨に潤いとなると。自由な道なんです。実は自分のためにとっても癒しなんです。戦うことの方がね、疲れるっていうか、自分を痛めつけていくんですよね。ということで、従う道、自分の命を憎む道、そして家族をも憎む道ですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして私たちに教えてくださったことを感謝いたします。主よ、今本当に思い巡らして、自分にとって何が戦いなのかをもう一度思っていきます。 そして自由になって何が御心かを知ることができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。